こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月14日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Branch Privilege Injection、分岐予測の競合条件を悪用。二つ目のニュースは、Star Cloud。三つ目のニュースは、ShowHN HelixDB、AI アプリケーション向けのオープンソースベクトルグラフデータベース Rust。四つ目のニュースは、失敗したソ連の金星着陸機コスモス482が53年の軌道を経て地球に墜落。5つ目のニュースは、LLM を使ってドキュメントのリアルタイムナレッジグラフを構築です。今回の内容は、セキュリティの脆弱性から宇宙データセンターの可能性、AI データベースまで多岐にわたります。これらのニュースは、私たちの未来にどう影響するのでしょうか。それでは、一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。Branch Privilege Injection、分岐予測の競合条件を悪用。このニュースは、インテル製 CPU における新たなセキュリティ脆弱性、Branch Privilege Injection、BPI についてです。この脆弱性は、CPU の分岐予測機の競合状態を悪用し、特権レベルの異なるコード間での情報漏洩を可能にします。攻撃者はこの脆弱性を利用して、本来アクセスできないはずのカーネルメモリやハイパーバイザーのメモリにアクセスできる可能性があります。分岐予測機とは、CPU がプログラムの実行を高速化するために、次に実行される可能性のある命令を予測する機能のことです。BPI は、この予測が間違っている場合に発生する競合状態を利用します。インテルはすでにこの問題に対するマイクロコードアップデートをリリースしており、修正が推奨されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、ジェームズ・ミケンスの論文を引用し、分岐予測の複雑さをユーモラスに表現しています。また別の利用者は、この脆弱性の詳細な技術解説へのリンクを共有し、さらなる議論を流しています。さらにこの脆弱性が最近発表された、トレーニングソロ攻撃とどのように関連しているのか質問する人もいました。
次のニュースです。Star Cloud。このニュースは、宇宙空間にデータセンターを構築しようという Star Cloud という企業に関するものです。Star Cloud は、GPT-SOX のような大規模 AI モデルのトレーニングに必要な計算能力を提供するために、メガワット規模のデータセンターを宇宙に展開することを目指しています。宇宙空間では、豊富な太陽エネルギー、自然な冷却、そして地球上のような物理的制約や認可許可の壁がないため、データセンターを迅速に拡張できると、得ています。同社は、NVIDIA のインセプションプログラムとの提携により、2025年7月にデモンストレーター衛星を打ち上げ、宇宙でこれまで運用された中で最も強力な GPU を搭載する予定です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、極地でのデータセンター建設のアイデアから宇宙への移行を考察し、冷却の課題に言及しています。別のユーザーは、スタークラウドの冷却ソリューションとして放射冷却機の利用とヒートポンプによる熱放散能力の向上を指摘しています。しかし、必要な放射冷却機の面積が非常に大きいこと、長期間のメンテナンスフリーが求められることなど、技術的な困難さも指摘されています。また、コスト面や物理法則の限界から、このアイデアの実現可能性を疑問視する声も上がっています。
次のニュースです。ShowHN HelixDB AI アプリケーション向けのオープンソースベクトルグラフデータベース Rust。HelixDB は Rust で構築されたオープンソースのグラフベクトルデータベースです。このデータベースは Air Retrieval Augmented App Generation 検索拡張生成や AI アプリケーションでのインテリジェントなデータストレージのために設計されています。グラフデータベースとはデータ間の関係性を重視したデータベースであり、ベクトルデータベースとは、データをベクトル数値の配列として扱い、類似性を高速に検索できるデータベースです。HelixDB は、高速かつ効率的なデータ処理、グラフと、 ベクトルデータ型のネイティブサポート、そして信頼性の高いデータ永続化を特徴としています。開発者は、このデータベースを使用して AI アプリケーションに必要な複雑なデータ構造を効率的に管理できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、開発チームのローンチを祝福し、論文が役に立ったと述べています。また、LAM との連携に関する質問があり、自然言語リクエストからクエリを生成する際の難しさについて議論されています。別のユーザーは、ブラウザでの動作に関する質問をし、クライアント側での検索におけるプライバシーとコンプライアンスの重要性を強調しています。さらに DSL-D Domain Specific Language 特定領域に特化した言語を使用せずに LLM が生成したクエリを利用する方法について質問もありました。
次のニュースです。失敗したソ連の金星着陸機コスモス482が53年の軌道を経て地球に墜落。このニュースは1972年に打ち上げられたものの軌道から離脱できずに地球を周回し続けていたソ連の金星探査機コスモス482が53年の時を経て地球に再突入したというものです。再突入はインドネシアのジャカルタ西方上のインド洋上空で発生し、機体は海に落下したと推定されています。このニュースは宇宙ゴミ問題への関心を高めるきっかけとなっています。地球軌道上には現在約14,240機の衛星が存在し、そのうち11,400機が稼働中です。宇宙交通量の増加に伴い、再突入頻度も増加しており、地球への落下物による被害のリスクが高まっています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、旧ソ連の金星探査ミッション全体が非常に魅力的であると述べ、金星の表面で数分間耐えうるための探査機の強化について言及しています。また、別のユーザーは、過去の関連スレッドへのリンクを共有し、議論を深めています。さらに、探査機にプルトニウム RTG、放射性同位体熱電気発電機が搭載されていたかどうかを尋ねる人もいました。
最後のニュースです。LLM を使ってドキュメントのリアルタイムナレッジグラフを構築。このニュースは、ココインデックスというツールを使って、LLM、Large Model 大規模言語モデルを活用し、ドキュメントからリアルタイムでナレッジグラフを構築する方法を紹介するものです。ナレッジグラフとは、知識をグラフ構造で表現したものであり、エンティティ、人、場所、概念などと、それらの間の関係性をノードとエッジで表現します。ココインデックスを使用すると、ドキュメントのリストを処理し、LLM を使用してドキュメント内の概念間の関係を抽出できます。このツールは、エンティティ間の関係、例、ココインデックスはインクリメンタル処理をサポートする。ドキュメント内のエンティティの言及、例、corebasics.mdx は、ココインデックスとインクリメンタル処理について言及しているという2種類の関係を生成します。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、オースンというツールが同様の機能を提供していることに言及し、そのツールがナレッジグラフをマークダウン形式で作成し、オブシディアンで使用できることを示唆しています。これに対し、別のユーザーがオーサイについて質問し、詳細な情報を求めています。
さて、本日のハッカーボイスでは、ブランチプリビレッジインジェクション、スターカラウドヘリクス DB、コスモス482、そしてココインデックスという5つのニュースをお届けしました。今日のハサダイはいかがでしたでしょうか？セキュリティの脅威、宇宙開発の夢、AI 技術の進化、そして宇宙ゴミ問題テクノロジーの世界は常に変化し続けています。今後のハッカーボイスでは、これらのトピックをさらに深く掘り下げていきたいと思います。もしかしたら、来週は宇宙でデータセンターを運営する方法について議論しているかもしれませんね。ではまた次回。2025年5月14日のハッカーボイスでした。